人が好きな本を買ってきて支局に並べるんです。4年になると私も誘われ、やるといつも勝ってしまう。実は私の授業料をポーカーによって支援してくれていたんです。それを知った時、こういう優しさもあるのだと心に染みました。ある時、生活苦に耐えきれず死のうと思ったことがあります。その前に親友の顔を見ておこうと会いに行くと、お母さんから3ヶ月前に自殺したと聞かさ、で、そのショックで3日間記憶を失ってしまったんです。気がついた時、支局で朝の掃除をしていました。その3日間のことを誰も語ることはなかった。それも無言の優しさでした。またバタヤ作家と呼ばれていた梶大輔という方に憧れて、会うために東京へ家出したことがあります。バタヤとは金目になるクズを拾うことで、私も東京でクズ拾いをしたり橋の下で寝たりしました。しかし朝日新聞社長野支局が私を全国手配し、見つかってしまい戻ってきたんです。その時も支局では何をしていたんだという人はいなかった。見事ですね。この時も優しさとは何かを身をもって実感しました。支局時代は多くの優しさに支えられましたね。その頃、朝日新聞社長野支局は20代の優秀な人材が揃っていました。その中で私の恩人であり心の師だったのが、富森明治平成30年逝去という方です。その方から君は作家になれと励まされました。その時の言い方がすごいんです。小説家は売れないと苦しいだろつが、しかし我々はみんな偉くなるから心配するなと、そういうことが言えるというのがすごいですね。富森さんが東京本社へ栄転され、私は心の柱を失ったこともあって死のうとしたんです。富森さんは後に編集局長、常務取締役になられ、その後は東海大学の教授でした。私が苦学生として長野支局で頑張れたのは、優しい養母や支局での優しさを感じ、自分は守られているという感謝の気持ちが心の片隅にあったからです。富森さんからは、大学へ4年間通えば朝日新聞社の社員になれると言われ、一橋大学の入学願書を取り寄せたのですが、結局はお金がないため諦めました。高校卒業後は東京の出版社の写真部に入社しました。そこで写真を撮りながら物を書くことができ、それが良かったのです。私が東京へ出発するとき、養母は当座の生活費として1万円を持たせてくれました。その時、何もできなくてごめんなさい、でも私はあなたをどこへ出しても恥ずかしくない、それが嬉しいと言って私を抱きしめてくれたのです。その手のぬくもりと言葉が時にはプレッシャーでもありましたが、私の今日までの原動力になっています。続く。